前回に引き続き、第4夜は、Apple 3の失敗、Apple が迎えた最初の危機について語ります。こんにちは。このオーディオブックのナビゲーターを務める高木俊博です。
大谷和俊です。
1977年6月5日、1298ドルで売り出された Apple 2は、爆発的な人気を呼び、1980年には10万台も売れるようになっていました。そして、このアップル2の成功をもとに、アップルコンピュータ社は株式を上場するわけですね。
まさにそれが、会社の成長の証でもあったんですけれども、実はその株式上場っていうところにもちょっとね、落とし穴があったわけですね。
でもとにかく、株式公開によってですね、スティーブ・ジョブスは750万株を持っていたので、2億ドルを超えるですね、キャピタルゲイン、資産を得たわけですね。すごいですね。
彼はその頃は数年ごとに確か資産がね倍になっていったような状況だったと思います。
1976年に設立をしてですね、4年後には株式を公開をし、若干25歳でですね、億万長者になったと。サクセスストーリーですね。ところがこのサクセスストーリーに落とし穴があったわけですね。
そうですね。まあでも、アップル社以外にもね、その当時、ウゴのタケノコのように、いろんな会社がパソコンコンピューターっていうものを、ビジネスチャンスがあるということで参入したりしたんですけども、それぞれの会社もね、一時こう、脚光を浴びるんですけども、やっぱり滅びていったところも多いわけです。
ということでですね、ここでは、第一世代のパーソナルコンピューターが直面した、少女失墜の断りといいますか、その他のですね、第一世代パーソナルコンピューターがどうなったかをちょっと振り返ってみたいと思います。
はい。
まず最初はやっぱ RTIA ですね。MITS。
はい。
これはですね、1975年にまず最初に出て脚光を浴びました。ところがですね、この RTIA、その成功があだになるんですね。自分たちでですね、オープンなアーキテクチャにしたわけですけども、そこで、どんどんですね、いい互換機が出てきたわけですね。でその時に、守りに入ってしまったということで、そのためにですね、逆に、アルティアの方はもういらないよという形になってしまってですね、結果として、このアルティアバスと言われたものなんですけれども、これが S100 バスという形でね、標準化されていくんですけれども、その上で、アルティアはいらないよという形で消えていくんですね。
データをやり取りするそのデータバスだけが残ったということで、トラは死んで顔を残すようなところがあったですね。で、もちろんそういう意味での意義というのはね、アルティアにとっての意義はあったわけですけども、会社とか、プラットフォームとしてはなくなってしまった部分がありますね。ただそれはある種必然でもあったんですよね。なぜかというと、アルティアというのは、最初にパーソナルコンピューターであるというふうにバイト氏が呼んだりしたんですけども、あくまでもそれは、大型機を小型化したような成り立ちという意味でパーソナルコンピューターだったんですよね。ですから本当の意味でその個人がいろんなものに使っていくようなデバイスではなかったと言えると思います。その古い世代の考え方、それが単に個人で買えるようになりましたという意味でのパーソナルコンピューターだったために、時代の変化に追いつくことができなかったというところはありますね。
驚いたんですけれども、このアルティアはモニターもつけられない、キーボードもマウスもつけられない、どうやって使ってたんだと思いますね。
もちろん最初の頃はね、Apple II にもマウスみたいなものなかったんですけども、その第一世代に、だから第一世代と呼ぶのもね、どうかなという気もするんですよね。言ってみたら、例えばバージョン 1.0 に対して 0.9 なんて呼び方もありますけども、RTIAはもしかすると 0.8 とか 0.9 世代かもしれないですね。それは要は外側に、大型コンピューターなんかでもそうなんですけども、ターミナルと呼ばれる、その本体とやり取りをする、そういう装置みたいのをつけて、表示を行う。それと同じことがその RTIA でも行われていたわけですね。ですから本体そのものはまさにそのある種の計測機器のようなものだったり、直接そこにあるスイッチを操作して二進数で計算を行い、表示を行うような、そういうデバイスだったわけですね。